新年明けましておめでとうございます。今年もどうかよろしくお願いいたします。昨年も多くの方々の祈りとまた愛と忍耐によって支えられてきました。昨年の元旦の礼拝ではヨハネの15章の16節を確かめました。こういうお言葉です。あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命しました。それはあなた方が行って実を結び、その実が残るようになるため。またあなた方が私の名によって父に求めるものをすべて父が与えてくださるようになるためです。救いの導きはもちろん私たちが信じていただくものですけども、信じるように導いてくださったのは神様です。何のために信仰に導かれたか、それは行ってと、出かけて行ったり行動したりして実を結び、実が残るため。こうして神様が願っておられる私たちの最善を、私たちが求めて、私たち自身も神様も喜ぶこととして主は与え、また私たちがいただくことができるようになるためです。聖書が明かする神様は私たちの幸いを、神様の栄光を表すものとして豊かに恵み与えてくださるお方です。さて、新たな2026年にはこのお言葉を本当だと私たちが体験し、また証しできるようにと願っています。今日はその言葉を紹介し、そして共にここに与えられている、そこに与えられている祝福を確かめたいのです。聖書をお持ちの方は開いていただければと思いますけども、新約聖書の366ページ、コリント人への手紙第2の9章の8節です。366ページの下の段、コリント人への手紙第2の9章8節を共にお読みいたしましょう。コリント人への手紙第29章8節。はい、神はあなた方にあらゆる恵みをあふれるばかりに与えることがおできになります。あなた方がいつもすべてのことに満ち足りて、すべての良い技にあふれるようになるためです。今年度私たちの教会が願っていることは、主の祝福を共に分かち合うことです。与え、また受ける。神様は私たちを愛し祝してくださることを証ししていけますようにと願っています。念頭にこの言葉が伝えている神様の証しと約束を確かめてまいりましょう。お祈りいたします。天の父様、あなたの皆が聖なるものとされますように、 私たちにとって神様がどれほど幸いなお方、恐るべきお方、信ずべきお方、従うべきお方であることを、それが私たちの生まれた意味、また幸いの道であることをどうか改めて教えてください。こうしてこの一年、一人一人を祝福してくださいますように。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。まずこの9節の言葉の前半を確かめましょう。ここに宣言があります。神はあなた方にあらゆる恵みを あふれるばかりに与えることがおできになりますという宣言が記されています。神様はあなた方にとあります。私たちにです。与えることがおできになる。何を？あらゆる恵みを。どのように？あふれるばかりに、と記されています。神様はすべてをご存知で不可能のないお方です。すべてを持っておられるお方です。聖書の冒頭に、はじめに神が天と地を創造されたとあるように、神様は私たちを含めすべてのものを作られたお方です。神様と共に感謝し喜ぶこと、これこそが神様の栄光ですけど、そのために作られたのです。神様には不可能はありません。クリスマスで語られたように、御使いはマリアに、神にとって不可能なことは何もありませんと宣言し、神の御子が人となって私たちと共に歩み、そして救いをもたらし、今も一人一人のうちに住んでおられます。神様はすべてをご存知で、すべてを最善に導いてくださるお方です。神様はすべてご存知で不可能のないお方。さらに愛と真実と恵みに満ちておられるお方です。有名なヨハネの福音書3章16節に、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、そう宣言されています。我が子、最も大切なものを私たちに与えたと。永遠にすべて私たちのためにお与えになったと聖書は宣言しています。しかも与えられた時に、人類は皆神様を拒み、逆らい、そしてやがて十字架にかけるほどに神様に敵対していたものです。そのお方が約束の通りに真実と愛を尽くして十字架に 向かわれ、ご自分の命を私たちのために犠牲にされたんです。よみがえっておしまいではありませんでした。なお私たちと共にあり、私たちを守り、助け、導き、救い、祝福しておられます。神の御子は天の父からすべてを委ねられて、すべてを私たちに与えてくださっています。ですから神様は私たちにあらゆる恵みを豊かに与えることができるお方なのです。そのような神は他にありません。このようにあらゆる恵みを与えてくださるのは何のためでしょうか。後半に、あなた方がいつもすべてのことに満ち足りて、すべての良い技にあふれるようになるためですと記されています。今お読みしました8節の続きにこうあります。9節を目に留めてください。彼は貧しい人々に惜しみなく分け与えた。彼の義は永遠にとどまると書かれているようにです。貧しい人にと、そこには神様に比べれば全ての人が貧しいということが告げられており、また同時に神様の恵みを受けるには心の貧しさが必要であり、自分は富んでいる、何も必要がないという方には神の恵みは拒まれてしまいますが、私は弱いものです、貧しいものですと神様の前にへりくだるならば、水が低い方に流れるように、恵みはその人に注がれます。そしてそれは一時的でなく永遠にとどまる、そう約束されています。どのように与えられるかについて次の10節に書かれています。種まく人に種と食べるためのパンを与えてくださる方は、あなた方の種を備え増やし、あなた方の義の実を増し加えてくださいます。種とパンを与えてくださるとここに記されています。神様の恵みは種とパンなのです。パンは今私たちが必要なものですね。私たちが必要、生きるために必要なもの、それは明日になれば、また来年になればでは間に合いません。飲むもの、水分を補給し栄養を補給することが私たちに必要です。神様はそれを私たちにあらゆる方法で祝福を持って与えてくださいます。 主の祈りに日ごとの糧を今日も与えてくださいと祈るようにおっしゃられていますけど、私たちの食料だけでなくあらゆる必要を神様は満たしてくださいます。同時に神様は種を与えてくださると告げています。種、まあそれをもう食べ物にもなりますけれども、種は蒔くものです。そして育てるものです。そして収穫します。私たちは、ごく小さい時にはもういただくだけですけども、やがて預かったものを増やしていくという働きをいろんな分野で担うようになりますね。神様は私たちが働く、使える心を用いたり、唇を用いたり、手を用いたり、あらゆる良い技をできるように私たちに力をと祝福を与えてくださいます。そして種、それは増えていくものですね。農業ですともう分かりやすいんですけども、見えない種もたくさんあります。私たちに与えられている能力、体もまた知性もあります。アイデアもあります。関わりもあります。用いることができるいろんな資源があります。それらが種です。それに私たちが働く中でだんだんと良いもの、豊かなもの、大勢の必要を満たすものに私たちの働きがそれらを増やしていくことになっていきますね。これは人類に与えられた神様の賜物です。こうして神様の恵みによって互いに支え合い、豊かにされていく、そして共に感謝し喜びことができるようになる、これは神様の技です。物だけではありません。霊の技、心の技も同じです。いくら物があっても、私たちの心や命、霊が豊かにならなければ片手落ちです。そして教会はまさにこの霊の命を育む場所です。霊の種は御言葉です。そしてこの御言葉は私たちのうちに、また人々のうちに生きて働くことによって豊かな実を結んでいきます。神様は恵みを与えることができるお方ですと八節に、おできになりますとあるように聖書は伝えています。できるということは 可能性がまだあるということを指しています。そして神様の可能性を、英語で言いますとポテンシャルですね、それを私たちを通して広げるように、神様は私たちに種を預けてくださっています。霊の祝福はこうやって広がっていくものです。当初人類は神様に逆らうことによって、この神様の恵みの力を損なってしまいました。こうして神様の祝福を表せなくなった、受けられなくなってしまいました。しかし神様は御子を使わして私たちの罪のために十字架にかかり、罪の許しを、罪の解決を与えてくださいました。キリストによって罪から救われてこそ、私たちは良い技にあふれ、神様のこのできるという可能性を豊かなものにすることができるのです。私たちはどうすればいいでしょうか。まず救いをいただくことです。第一がこれ。第二はこの方に信頼して従うことです。第三に豊かに与えることです。このコリント人の手紙の9章は、困難にあったユダヤ人の諸教会への支援の働きを確かなもの、技として成していこうとコリントの教会を、励ましている中で書かれています。パウロがこれを提唱したときに、コリントの教会は真っ先に同意して やろうと立ち上がったんですけど、パウロとの関係が壊れてしまったためにそれが進まなくなってしまいました。しかし関係を回復したときに、あなた方が最初に志した通りにこの支援の働きを進めていこうではないかと、パウロはこの箇所で励ましています。助け合い、これは良い技ですね。その具体的な働きは支援物資や献金だけでなく、祈りについても、愛の心がけ、言葉かけ、また互いの交わり、いろんな形で生かされていきます。与えようとするときに、主は与えるために必要なものを恵みとしてくださるとともに、それに増して与えようとする人を満たしてくださいます。9章の6節にこうあります。私が伝えたいことはこうです。わずかにまくものはわずかだけ借り入れ、豊かにまくものは豊かに借り入れますと。7節一人一人いやいやながらでなく、しがれてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださるのです。 私たちは今確認しました。神様は豊かに与えることができるお方だ。それは私たちが満ち足りて全ての良い技にあふれるようになるためだと。この言葉を土台にして私たちは神様に信頼し、そして与えるものとしていただきましょう。もちろん人にだけ与えて自分が乏しくなるというわけじゃなくて、自分にも与えてくださいね、恵みを。良い関わり、良い働き、それらは先に気づいたものから始めないとなかなか広がりません。他の人が気づくまで待つ必要はありません。気づいたら自分から動き出す、これをモットーといたしましょう。あらゆる良い技を主が私たちに命じているのは、それができるように主が救ってくださったからです。そして私たちがそのようになすときに、神様はさらに私たちを満たして祝してくださいます。こうして神様の素晴らしさが私たちの心からの喜びと感謝によって表されていくんです。気づいたら自分からそれを教会だけでなくあらゆる場所で神様と共に心がけていきましょう。もう一度8節をお読みいたします。そして15節をお読みいたします。神はあなた方にあらゆる恵みをあふれるばかりに与えることがおできになります。あなた方がいつもすべてのことに満ち足りて、すべての良い技にあふれるようになるためです。15節、言葉に表せないほどの賜物の上に神に感謝します。お祈りいたします。天のお父様、この新年、神様の祝福の言葉を共にいただいて歩み始めることを許されてありがとうございます。多くの課題があり、多くの問題もあります。私たちは神様の恵みを必要としております。どうか主に目を上げて向けて恵みをいただくとともに、種をいただいてそれをまくものとしてください。こうして神様の祝福が豊かに実を結び、さらに広がっていくように、どうか私たちを導いてください。神様の約束に感謝して、気がついたら行動するものとしてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。